ゆるりらの
ゆるりラジオ、
ゆるりらね、ずっとラジオやりたかったと言っていて、
ついに夢が叶いましたね。
はじめましてね、初めましての人もきっと、
そうですね、
いると思うので、はい、ゆるりらの紹介なんぞしていきますか。
そうです、ね、お願いします、
はい、
ゆるりらとは、
とは
緩やかな時とリラックスした空間を皆様と一緒に過ごしたいなっていうところから作ったユニット名です、
はい、そうですね。
これはまゆちゃん命名だったかしら。
そうだったね。
何年前？
8周年を迎えたよね、うん、4月に8周年のイベントを都内のレストランでライブをやらせていただきました、
ね、2010年、
2010年から、うん、すごい、ね、そんなに経ったんだね、うん、
基本的にオリジナルの作品を発表して癒し系、
そうですね、癒し系、
癒し系、
朗読、
あ、それ最初朗読パフォーマンスユニットって言ってたよね。
そうですね、
そうそうそう、
うん、朗読を取り入れながら歌をオリジナルで入れたり、
ダンスがあったり、お芝居があったりの作品を発表して8年。
今流れている曲もあなたに会えてという
オリジナル曲です。
これ一番最初の曲？
そうですね。
これはケイちゃん歌詞？
私は、あ、歌詞、
はい、で、アサちゃんが曲を作った。
そうですね、アサ、はい、ちゃんというのは今日ここには今
いません、
一緒に今日はいませんが、
今日は4人それぞれの自己紹介、他己紹介で進めていきたいと思います、
は
い、
そうですね、ゆるりや4人って言いながらさっきから名前を
誰も言ってないからですね、
メンバーの名前だけまず言いましょうか、
はい、
今日はいないけど岡村あさみちゃんと、
はい、私桜の真由子と
真田恵子と
横関咲江の4人です。で、今日はゆるりらを知っていただくために自己紹介ではなく他己紹介をしてまいりましょう、
はい、
ということで、
はい、
まずは横関咲江ちゃんから、
私ね、私について紹介してください
そうね、咲江ちゃんは最年少で、
そうそう、
まあ、最年少って言ってもみんな一個ずつ年が違うぐらいなんだけれども、うん、ゆるりらの中ではなんか、まあ、元気ななんて言うんだろう、今言葉が出てこないわ、なん
てムードメーカー
ですね。それそれそれ、そうそうそう、ムードメーカーが咲江ちゃんです。
おですね、
うん、
あら、まあ、
とにかく明るいよね。そしてピンクが好きよね。
あ、そうそう、あ、でも今日ピンク入ってた、あ、はい、うん、ボールペンだけだわ
なんと全身ピンク、カバンもピンクっていうこと結構あるね、うん、
それ言葉だけ聞くとすごい痛々しいよねそう、昨日今ルローニケンシンっていう舞台中で、うんうん、今東京公演中なのですが、
新橋演舞場でね、
昨日ね
見に行ってきました。
まゆちゃんと
感想とか教えてください
面白かった
素晴らしかった、
さけちゃん可愛かった
俺俺俺俺感想が小学生みたいな
キャブラリーのなさ
なさ
ウローニケンシンってもともと漫画でアニメになり、
うんうん、映画になり、
そうそう、映画にも、あ、そうですよね、佐藤健くんで映画になり、宝塚で、
そうそう、
あ、そうだね、
ね、ミュージカルになり、その同じ
主演の朝霧星奈さんが宝塚、ね、から外に出卒業されて、うん、今回
初めて
男性のいる 舞台で渡るロニケンシン、日村ケンシン役をやるっていう舞台でした、うんうんうん、
またすごいですよね、うん、でもやっぱ盾のシーンとかが結構あって、うんうん、男性陣の盾はやっぱすごかったです、
うん、力強さと、ね、
あったし、でその中で女性陣はこう白塗りしてね、出てきたりね。
そう、昨日楽屋で言われてちょっとすっごい面白くって家に帰ってからも笑っちゃったのが、一番最初のシーンで、うん、あの天神とカムロが出てくるじゃないですか、うん、その時にまゆちゃんは私のことすぐ分かった、うん、でケイちゃんが全然見つけられなくって、うん、っていう話を聞いた時に、まさかのカムロにいたのかっていうのがちょっと面白かった、うん、聞いた時、ね、
そう、とりあえずあの天神っていうのはオイランの人たちのことを、後ろから左から右にこうやって見ていったんですよ、下手から上手に、うんうんうん、であれいないなと思って、でそのちっちゃい子たちになんかいるわけないなって思いながらここ出てないのかなって思って上手から見ていこうとしたら、まゆちゃんがさけちゃんかわいいって下手の端っこ指さして
赤いおべべ置きおかっぱになっている、ね、そう
そうそう、何歳なんでしたっけ、
あ10歳カムロだから、
まさかの10歳役を、
そうそう10歳とか勝手に私は、ね、10歳の手でテケテケテケって歩いたりとかしてるんですけど、すごい最初に配役された時に、うん、え、まさかのカムロって自分でも思ったし、うん、声をオンにして、うん、私カムロ大丈夫ですかって言って
実際その女性のキャストの中で年齢が低い方ではない、
あの、ね、アンサブの中で一番上なの、
あ、一番上なんだ、
そうなの、
そういうね、
そうだから余計に
それはびっくり
びっくりでしょ、うん、で衣装を着た時も、うん、こうそれこそ衣装さんとともに、うん、私大丈夫ですかって話していけます、大丈夫です、許されますかみたいな感じだった、
うん、似合ってた、
でもそこと対照的に、はい、あれ2幕で出てくるんだっけ、夫人で出てくるのは、
そう1幕の、ね、ラストから、
そうそうそうそう、そう、
ね、洋館の中でね、うん、フランス帰りの
井上武子っていう井上香織さんの、ね、役をね、奥様をやらせていただいて、うんうん、
もう歴史上の人物、
そう、歴史上の人物をねやらせていただける日が来るなんてっていう、すごく嬉しかったし、すごい調べた、なんか初めて、
あ、そう、なんか実在のね、実在の人をやるっていう、
そうそうそう、あんまり歴史とか今まで、うんうん、まあ、面白いなとか時代劇とか好きだから、まあ、興味はあるけど、こうちゃんと勉学としてやるのが本当に好きじゃなかったから、
うん、言っちゃった、
そう、本当に勉強しなかったから、うん、あれだったけど、今回調べて、なんか日本の歴史とか調べてったらすごい面白かったし、なんか自分の役を通して、うん、なんかすごい日本のことを考えちゃった、
へ
ー、真面目なこと言っちゃうけど、
ちょうどこう幕末から明治維新のね、そうそうそう、日本の時代が変わるっていうところの、ね、設定ですからね、う
ん、それも見てて面白かった、ね、面白かったね、衣装の違いとか、
う
ん、
ね、洋服の人と和物、うんうん、和風の人とがこう、うんうん、こう一緒にいるっていうのがね、面白いね、
面白かったですね、
面白かった、なんか初めてコスプレする人の気持ちが分かった本当に
楽しいよ
本当にね、なんか役者さんたち楽しいだろうなっていうのもそうだし、なんかそもそもコスプレイヤーを見る機会が多いんだけど、あの住んでる場所柄ね、
そうですね、そうか、
あのコスプレイヤーを見てちょっとよく分かんないなって思ってたのは大元を知らなかったからだと思って、
ああ、なるほど、
みんなこれになりたくてやってるんだなっていうのを、もう男性陣も昨日ね、かっこいい役者さんがかっこいい格好してキャラクターになってで舞台上で生きているのを見て、あ、これを目指してみんなコスプレしてるんだなっていうのがすごくストンと腑に落ちましたよ。
確かに
やってる役者さんもキャラクターになれるってすごい面白いだろうなって。
いや面白い、うん、
でもこう原作があるとその原作のイメージを崩しちゃいけないから、うんうんうん、すごく大変なんだと思いますけど、
その大変さもある
んだよね。でもなんかそれをこうどうしたら、このなんか漫画で見るとこう紙に書いてあるものだから動きがないもの、まあアニメとかにはなってるけど、それをこう動いた人物が実際実写版で動いた時に漫画の人と、あ、分かる分かるってなる面白さが、そう、なんかきっともっと追求していったら面白いだろうなってこうやりながら思いました。東京公演は新橋演舞場で11月7日ま で大阪公演が11月15から24日まで大阪松竹座でやってます。もし
よかったら、
ご
興味ある方は
ぜひぜひ、
ね、いらしてください。お運びください。
とても楽しかったです。
ですね、
良かった、嬉しい。
そしてさきえちゃんはゆるりらの中での役割というのは、
はい、そうです ね、
ね、
いつも脚本を書いてくれています。
いつの頃からか、
うん、
でもなんかそれもでも最初なんかみんなで案を出し合って、うん、みんなで作ってて、うん、そのうちこう、あ、自分がこういうの書くの好きなんだってことに目覚めて、
うん、そうなんだね。
そうそうそう、でちょっとやってみたいなってなったのを、うんうんうん、受け入れてもらえてよかったなって思
う。なんかやりたい題材をとか、うん、こんなものがやりたいっていうイメージを伝えると、それを実際台本に起こして構成して演出してくれるというのがさきえちゃんの役割で、
そうですね、
素晴らしいね。
いやでもなんかあれだよね、私やりますとかよりも、うん、自然になんか
あやるわみたいな、うん、やりたいみたいな感じだった、ね、
やっていいってなんか言ったような気がする、
うん、あそうかも、なんか芽生えちゃったんだね、うん、不思議と。
最初はぶっちゃけ私は、うんうんうん、え無理でしょって
思う。いや思うよね。いや
嘘だよ。だって脚本、うん、いや私自身が脚本を書くってすごく、うんうんうん、あのハードルが高いものだと思ってるし、
う
ん
う
ん
うん、そうだよね。
なんか最初の作品、うんうん、なんか脚本にしたの私だったんだ
けど、そうそうそう
そう、
でそう直してもらったりとかしたけど、うんうんうん、すごい大変だったし、こうまとまらなかったの、
うんうんうん、
だからえさっきできんの本当思ったけど、出来上がってきてみたらすごい、えちゃんと作品に起承転結なってるし、セリフ面白いし、なんかすごい計算してあるし、
うん、でもなんかそれ自分ではただただこう妄想しているのをそのままちょっと書いてみたってだけで、あんまりね自分的に計算してたつもりなかったの、
う
ん、
すごい、
ね、もう才能だね。
そうだ、
うん、それはもともとやっぱ得意不得意があるから、なんかゆるりらのいいところはね、その得意をみんながそれぞれ生かして作品を作って発表してるっていうところだなと思っているんだけど、
脚本担当してくれているのと、
そう
あと
衣装、
なんかそれはなんか全然考えるっていうよりは、なんか書いてる時に頭の中でこう絵が浮かぶ感じなの。だからこの人はきっとこういう衣装でこういう感じでって、だからなんかね頭の中でリカちゃん人形ごっこしてる感じなの本当に
すごいね。
そうそうそう、だからあんまり、
ね、
だからでもね、なんかこう具体的にここのこういう服っていうよりはこういう感じの何色でみたいな、うんうん、ちょっとなんかふわっ
とこの人だったらこの役からだったらこういう雰囲気のものを身につけていそうだなっていうところから、
うん、
出てくるんだね。
あとね1個だけ私の中でこれだけはって思うのは、絶対このゆるりらのメンバー、この3私以外の3人をすごいよく見せることが私が一番できるみたいな自負がある
これずっと言ってるよね。
そうずっと言ってる
素晴らしいことだよ。
なんかこうよく見せるためにはきっとこうした方がいいだろうみたいなのが、でもなんかねそうしようとしてるんじゃなくて自然に起こる。
うん、なんかでもそれはこう普段からの私たちをやっぱ知ってくれてるし、
うんうん
う
ん、
そういうつながりの中でなんだろうなっていう、初めましてで集まって作品作りますってなったら、なかなかそこまでその人の魅力をね引き出すって難しいと思うから、それがユニットでやってる良さだなってすごく思いますよ。
私たち同じ事務所なので。
そうですね、
出会っても10年以上。
10年以上だよね。
全然以上だよね。
全然以上、
ね、恐ろしいよ。20だって2とか。
そう、22だった
とかだ
った、ね、もう13、4年経つんだよ。
えと一周しましたね。
やば
い、すごいすごい。これからも続けようね。
続けようね、うん、
末永く。
末永くよろしくお願いします。
まとめみたいになっちゃったけど、はい、じゃあ一旦私のはありがとうございましたじゃあ次は、
はい、
けいちゃんについて、
うん、
はい、
話しましょうか。
真田恵子です。
真田恵子ね、けいちゃんめっちゃしっかり者だよね。
そうそう、
だけどしっかり者だけどしっかりしすぎてないから好き
なんかしっかり者って言うと、いやいや私全然しっかりしてないんだっていうことを、うんうん、けいちゃんはいつも言うし、実際そういうエピソードはしっかりしてないエピソードはいっぱいあるのは分かってるんだけど
私たちの中では
そういうなんかこうけいちゃんがいると安心みたいな安心感と、なんだよ、なんだろう、頼れる、
なんか一番この4人の中で、うん、
しっかりしてる、
ね、そうそう、大人としてしっかりしてる気がする。
社会人としてしっかりしてるんだよね。
そう、それ、そう、社会人として、だからその一般社会に出た時になんか、なんだろう、 分かる、常識的な人みたいな。
きちんとしてる、
きちんとしてる、そうそうそう、きちんとしてる、
きちんとしてる、長女感だよねやっぱりね。
長女、ちょうどそうだね、そうだわ。
あ、そう、あ、でも確かに4人、あ、兄弟、
あ、兄弟
バラバラだね、そういえばね。
けいちゃん長女でしょ。
私は3姉妹の長女です。
私は2人姉妹の次女。
私は一人っ子、朝木へね、うん、私は一人で、朝ちゃんが
お兄、2人の兄弟のお兄ちゃん、朝ちゃん。
あ、でも朝ちゃんも妹気質なんだ
よ
ね。
妹だけど、まあ、しっかりは
してる、しっかりはしてる、
なんかけいちゃんはね、まとめてくれるしっかりさだよね。
あ、なんかまとめなきゃと思ってくれてるとこがある気がする。
そうかもしれない。なんかもう私がまとめないとまとまらないんでしょっていう雰囲気を感じるからお願いします
みたいな。じゃあこの雰囲気感じたら、あ、ちゃんとしなきゃなってこう反省するみたいな。
いや、そうね、確かにミーティングとかしてても、うんうん、あの話が面白いし、一緒にいる時間がこう楽だから、いろんな話がポンポン出てきて脱線することが多くて、で、ごめんごめん、先にこれ決めていいからみたいな、
今日これ決めなきゃいけなかったよね、うん、みたいなことに話を戻してくれるのは、うん、ね、けいちゃん。
確かに
脱線癖がある私とか、まあ、ゆうちゃんだね。けいちゃんはちゃんとね、線を正して、
いやいや、
本当にいいバランスです。
あ、そうだね、
振り付けとかにも出てるよね、それが。
あ、そうですか。振り付けね、
振り付けを
ね、よくさせていただ
いてくれているけいちゃんですよ。あとは、ね、外のお仕事で振り上やったりね、演出助手をやったり、頼まれるのがすごくよくわかる。
わかる。
やっぱカンパニーに一人いてくれると、
ね、そうそうそう、助かるっていう。
この人は頼りがいがあるぞってい
う感じする、うん、
仕事柄にも出てますね。
それこそ本当向き不向きがあるじゃない、うん、援助とか振り助って絶対できない人はできないし、うん、できる人って少ないと思うの、うん、
だから自分が出すぎず、うん、ちゃんと演出を立てながら、うん、サポートしながら、うん、
でもね、なんか演出助手とか振り付け助手をやるには、うん、もっとしっかりしなきゃいけないんだと思った、うん、
まあ、それだけを職業にするとしたらね、
うん、なんかその部分で、いや、ここはアバウトでよくないっていうのが出ちゃう、うん、
でもね、そのアバウトでよくないっていうのが出るのがゆるりらとしてはいいバランス。これってね、本当にしっかりしすぎてたら多分私たちがついていけないでしょ、
うん、確かに、まあ、外でやるにはもっとしっかりしなきゃいけないっていうのは理解ができるけど、その4人でこう作品を作っていくっていう中ではものすごく
ちょうどね、
うん、ちょうどいいバランスを出してくれている。そんなけいちゃん、
そんなけいちゃん、次回作が大きいのが決まりましたね。
おめでとう。
ありがとうございます。
それすごいことだよ、ね、
すごいこと。
ありがとうございます。ラマンチャの男という作品ですね。
何が
ムアジュンの娘。
いやー、すごい。
一見役付きではなさそうに聞こえますが、一応役付きの枠でいただいておりまして、オーディション受かった時とか情報公開になる時とかも、ただただ私は青ざめております。ブルブルブルみたいな。
どうしよう、決まっちゃった。
本当にやばいね、どうしようみたいになってましたね、はい、ただまあ来年の、うん、本番が来年なので1年間あるんですけれど、1年間ガクガクブルブルします。
いいね。きちんとした準備を今積んでいるところもやっぱりちゃんとしてる。
そうそう、そうなの。今だって何やってるんだっけ。
一応踊り子の役なのでベリーダンスを始めました。
そう、すごく
なんか、そもそもけいちゃんは踊りが得意で、いろんなジャンルの踊りで今まででもミュージカルに出たり仕事をしてきているんだけれども、うん、まあ、今回次のステップのために新しいダンスをまた再得しようという、
ベリーダンサーの役ではないんですけど、まあ、オーディションの時にいただいた振りとかがちょっと民族的というかベリーダンスが近いのかなって勝手に思って、その1年間ただ何もせずに怯えてるだけじゃなく、
いや本当ね、ちゃんとけいちゃんはね、何かに向けてのね準備ってのを怠らないから素晴らしいところだよね。
そのための時間をいただいたと思って、うん、なんかやんなきゃっていう脅迫観念に
絶対大事、
ね、でなんかね、そのちょっとでも自信につながればいいなと思って、
う
ん、今やってます。
ぜひやってほしい。
ありがとうございます。
2019年9月が地方 そうですね、10月が帝国劇場。
帝国劇場に立ちます。また
ちなみにね、ラマンチャの男そんな知らない人もいるかもしれないので、ミュージカル作品で。
そうですね、はい、よくバレエであるドンキホーテの、うん、あれは小説なんですけど、うん、ドンキホーテってその書いた作者の方に焦点を当てたミュージカル、うん、で、ブロードウェイ作品なんですけど、日本で松本白鸚さん、松たか子さんのお父さんですよね、うん、が、お名前が市川染五郎の時から、
へえ、
もう日本初演から主演をされて50年。
すごい、一つの作品を50年
で、他の方が途中やるとかもなく、
50周年なんですね、来年が、うん、で、途中から主演とあと演出もされるようになってっていう記念周年。
すごいね。
なんですよ、
恵子ちゃんはね、なんか今までもそうだけど、その歴史的な作品とかにすごいよく出てて、
いや、まあ、数本ですね、クラシカルな、ミュージカルの古き良き作品みたいなのが、
確かにね、
なんか羨ましくて、
最近ね、ご縁があって、
やっぱりその人となりだね、
だね、きっと
雰囲、やっぱり作品の雰囲気に合う合わないって何って思ってたけど、例えばオーディションでね、落ちて、いや今回雰囲気がとかね、言われることに対してあんまりその当時は分からなかったけど、こう長い目で振り返ってみて、それぞれのケイちゃんが出演した作品とか、サケイちゃんが出演した作品とかを振り返っていくと、やっぱりそれぞれにすごくマッチする作品に出演してきてるんだなっていうのを今思いましたね。
なるほどね。確かに私とケイちゃんがさ、逆の作品に出てるの想像つかないもんね。
そうだね
気持ちはやりたいっていうのはあるんだよ、だけど確かに
まあそれが良さを生かすということなんだろうね。
なるほど。
自分らしさとか、
確かに、
そこには自分は気づけてない時もあるけどね、
ああそうだ、やってる時とかはね、でも傍から見るとすごく、
そうだね、
はい、なるほど。なので、まあ来年に向けて、
はい、
頑張っていきたいと思います。
頑張ってください。
応援します。
応援します。
絶対見に行きます。
もうファンじゃんみたいな。
あ、でもね、いやいや、お互いにね、
そういいところは、ね、きっとお互いをちゃんと応援し合えるし、うん、ちゃんとリスペクトもしてるし、
う
ん、
ファンだという
気がする。
そうだね。
そう、
長年一緒にこうやってると、うんうん、それぞれね、このオーディション受けたよとか、うんうんうん、落ちたよとか、受かったよとかっていう報告もし合う、うんうん、し合ってるじゃない。うんうん、それがすごく、好き好きっていうか、
なんかね、心の中のね、帰る場所って感じがするね、
そうね、
本当に受かった時は本当に嬉しいし、
相手がね、
自分じゃなくても、自分じゃなくてね、
わかるわかる、
そのはどうだったのかなってやっぱこう気にかけてたり、それで、あ、受かったとか、よくばっかったよとか聞くと、おおおめでとう、頑張ってみたいなことを全力で応援できるっていう。そして本番見て、こう親族のような気持ちで、
そうそうそう、
こう涙腺が緩む、
これ出てきただけでちょっと泣きそうになることあるよね。すごいわかる。
あの辛かった時期超えて今だよねみたいな。
そう、全部
心ありますね。なんか本当ありがたい、帰る場所、ホームっていうかね。
仲間っていう感じですね。
よく羨ましいって言われる。
いらない
。ユニットって本当いいよね、
いいんですよ私たち
自分たちで
自分たちでということで、
はい、
けいこちゃんでした。
でした。ありがとうございます。
では次、
はい、
まゆちゃんについて。
はい、はい、桜のまゆこです。
まゆちゃんは、私生き方がとても
生き方、
うん、
人生、
ね、人生、まゆちゃんの人生観とかやってることとかに、こうなんていうの、自分に正直に生きている気がして、すごく素敵。
確かに、ありがたい。
こういう風に言ってもらえて嬉しい。
なんかさ、こういうのしたいなって思うことが、なんかさ、自然にその道にこういいものが引きつけられていってない？
なるほどね。
なんか発信してるからね、こういうのがやりたいなとか、こうできたらいいのになとか、もっとこうしたいんだな私っていうのを、まあ、ブログとかにもね、書いていってるじゃない、それがその言葉もすごく正直だし、
そうそうそうそう、
なんか共感持てるし、
持てる、
で 蓋開けてみたら、うん、あれその通りになってる ね、
そう、それがすごいよね、うん、
本当に、ね、確かにね、ブログタイトルも自分らしく生きるを楽しむっていう、ね、
いいタイトル
にしましたね。
そうなんですね、うん、
なので確かに常に自分がどうしたいか、うんうん、本当はどうしたいかっていうことは、うん、こう問い続けながら進んでるっていう感覚は特に近年ありますね。それがこう伝わってるっていうのはすごい嬉しい。
すごいブログとかさ、言葉になんていうの、魂がこもってるっていうか、なんて言ったらいいのかな、嘘じゃないのかも分かるし、うんうんうん、でなんかね、舞ちゃんの言葉を読んで教えられることがすごい多くて、そうなの。だから結構知らない人にもこのブログ読んでみてとか言っちゃう。
うん、嬉しい、ありがとう。
結構あのその舞ちゃんのブログに対して反応するとさ、他の人がなんかそのリアクションを見て、あ、このブログになんかちょっと読んでみようみたいな感じで、そう、あの直接知り合いじゃないのに、
う
ん、
あ、そうそうそう、
私あのブログよく読んでんだよねみたいな。
いるよね。
そう、すごいいいよね。多分か言葉が飾らないし、
そうそうだね、
なんか本当だったら、いや、こういうこと書いてちょっと恥ずかしいかなとか、
あとカッコつけちゃったりとかね、
そうそうそう、思うようなことも赤裸々になんか書いてるから、いや本心そうだったみたいな。
確かに、ね、
私もそういうとこあるのに、なんかそれを発信できるっていうところがすごいなって思うし、
うん、なるほど。でもね、どんどん嘘がつけなくなって逆に
え、いいじゃん。
いや、いいんだけど、うん、なんかこう昔はちょっと嫌だなって思っても合わせ、人に合わせたりできたのが、いや、もうちょっとそれ嫌なんでみたいな
正直に、
いや、言えないよ、言えないけど、あの、あ、もう嫌だって思ってる、あ、私ちょっとそこ自分に嘘ついてできないなみたいな、融通が効かなくなってきて、この間その話を友達にしたら、え、もうそれおばちゃんじゃんって年だよ年みたいなこと言われたりして、あ、そうか、なるほどねと思ったりしたんだけど、でもなんかこう特にね、あの、さ、今息子が3歳なんですけどね、子供を産んでからそれが顕著になったっていうのはある。それまではどうしても人に合わせなきゃいけない、ね、うん、生活だったり仕事だったりしたところから、こう一旦それをリセットして、ちょっとその世界から離れてみて、はたと自分と向き合う時間を今もらってるっていう感じはあるかな。だからそうやってこう本当に本能のままやりたいことだけをやっている息子とかを見てると、あれ、自分ってどうだったかな、自分って何が好きだったかなもそうだし、本当はどう思ってたかなとか、深く振り返って、あの時嫌だって思ってたよね、でも言えなかったねとか、そういうことにこうどんどん気づき始めたっていうのは、子供を産んでちょっとこう一旦そういう今までの生きていた世界から違うところに移ったっていうのが大きいかもしれないですね。
なんかでもさ、お子さんができる前より今の方がすごい活発に活動している印象がある。
本当？
そうなの、う
ん、あ、そうなんだ。
そうだから、それもすごいなと思います、ね。
そうだね、でもそうかも。なんか今までは、うんうん、あのすごく悪い言い方をすると、やらされてるっていう感覚、うんうんうんうん、自分でもちろんオーディションも受けたかったし、うん、舞台もやりたかったけれど、でも与えられたものをやるっていうスタンスだったと思うんだよね。でもそれが一旦なくなって、本当もうゼロの時に自分何したいっていうので、あ、これやりたい、これやりたいかも、これやりたいかもみたいな形に変わってきたのかもしれないです、うん、でもね、うん、やっぱり今一番何かやりたいって舞台がやりたいの。
そうなんだ。
不思議だよね。
不思議
じゃないんだけど、やっぱ好きなんだなって。でもそれで今私が探ろうと思ってるところが、なぜ舞台がやりたいのかっていうのがやっぱ分からないんだよね、自分で。人前に立って脚光を浴びたいのか、作品を作っていくプロセスを味わいたいのか、何を求めて舞台がやりたいのかっていうのがまだちょっとあやふやなの、ね、で今さ、商業の舞台に出ますとかってのは絶対、まあ、スケジュール的にも無理だし、きっともうしばらく離れちゃってオーディションを受ける自信もないしね。そういう中で、でも舞台がやりたい、でも舞台のもしね、作っていくプロセスがを味わいたいんだったら、別に小規模だっていいし、子供向けのものだっていいし、なんかそうやってこう大きいところにはたどり着かなくても、その欲求を消化するための作業とか、自分を満たして、それがまあ、あわよくば他人にもね、何かいいものを受け取ってもらえる ようになるために、うん、なんで舞台やりたいのかなっていうのがついこの間ね、はたとそれまだちょっと分かんないなって思ったんだよね。
じゃあその答えが出るのを皆様
そう、ね、
楽しみにお楽しみに
発表するときが ね、 ね、分かった答えってなるかも。
まゆちゃんもあのダンスを
振り付けを、ね、
振り付けもするじゃないですか。バレエの中で、ね、な歴もバレエ歴もすごく長かったし、うん、だけど、うん、私と感性が全く違うので、
いや本当ね、ケイちゃんとまゆちゃんはね全く違うなってのが振り付けでわかる。
そう、振り付けるものも違うし、そう、ね、同じ振り付けを同じように踊れないんですよ、
う
ん、2人。
あ、わかる。そうそうそう。
そうだよね。
うん。
本当にそう。
まゆちゃんの振り付けをまゆちゃんと同じように踊れないの、うん、絶対。
それはまあもちろんお互い
ね。そう。でもそれぞれに素敵なんだけどね。だけど2人で合わせようしたら全然合わないなっていう。
そう。だからもう
どっちも素敵なんだよ。うん、どっちに揃えてもきっと素敵なんだろうけど、同じ振りを2人でこうなんていうの、カンコピのようにやってって言った時に、うん、この2人絶対できないだろうなみたいな。
そうなんだよね。だ、同じように踊りたいの。踊りたいんだけど、うんうん、どういう感覚でその音をとか振りを、うんうん、捉えてんのかが、
捉え方が違う
の。そう、すっごい研究して研究して近づけることはできるけど、うん、で出来上がった本番の V とか見ると、うん、違うやっぱり合ってないとかも。
なんかさ、同じ曲を一回なんか振り付けしてほしいよ ね、
あ、
ね、この曲ちょっと振り付けてみてって言ったら
どんな作品に仕上がるのかね。
でもね、2人で同じ曲をパートで分けたことあるよね、
う
ん、
そうだね。
こっからここまではまゆちゃんの振りで、ね、こっからはとか言って、でそれが、うん、あの時が面白かった。あのプラネタリウムで、うんうん、あの2人で踊る、私が男性の
あ、オリオン、
あ、そうそうそう、オリオンの話
で、お話をダンスにした時にとオリオンと月の女神アルテミスをやったんだよね。
そうそうそう、うん、でそのこっからここまでまゆちゃん、こっからここまで私っつって、こうカラーをもうあえて変えていくと、なんかストーリーに変化が出るというか、
あ、確かに、うん、あれ面白かったね。
面白かったなって、
うん、私たちプラネタリウムでもお芝居やってるんですよ。
そうですよ。
そうなんですよ。またそのご紹介はおいおい ね、 ね、できたらな
って思います。どんな作品やってきたかはまた次の時に聞いていただきましょうか。
なんかさ、今度さ、2人で例えばケイちゃんはまゆちゃんだったらこう振り付けるだろうなってのを振り付けてみて、
難しい、
まゆちゃんはけいちゃんだったらこういう振り付けするかなってのをちょっとやっ見たいって思っちゃった。今
難しい、
難しいですね。
でもなんかお互いのなんか印象ってあるじゃん、
ね、あるね。
あ、ちょっと多分好きな振りみたいな、
多分できないけど、
ね、できない。同じニュアンスがね、出せないんだよね。
出ないよ。
そう、手の出し方一つ全然違うから。
確かにそうだね、
空気の捉え方が違うんだと思う、
ね、
音の捉え方、
音はね絶対違うよね、うん、
でもそれをさ、お互いに否定しないのがいいよね、
うん、否定はしない全然。
なんかさ、ほら、うん、なんか全然さ、なんか捉え方が違うと、
うん、あ、主張が強すぎる
のね、出てきたりするじゃない、うん、それをしないでお互いにこう受け入れてやってみようみたいなのが素敵だなとはいつも思っている。
そうだね、うん、ありがたい、
ね、なんかた、まあ、否定したところで
しょうがないというか、否定をし、うん、する必要ないし、
そうね、面白いもんね。
そうそうそう、それを楽しめばいいかな、うん、
素晴らしい
ですね。
素敵だ。
ヨガの話してもい
い？ごめんごめんごめん、もう私たちずるずる喋っちゃうね。ヨガの話、そうですよ、やってください。
そうね、どこからかわからないけど、うんうん、そう、自分の何がやりたいだろうとか、どういうことがあって自分と向き合うっていうののきっかけになったのは、すごいヨガの効果というか、ヨガの力がすごい影響というのか、ヨガの影響がすごい大きくって。
いつ目覚めたの？
ヨガ自体は多分5年ぐらい前かな、うんうん、5年ぐらい前に資格を取って始めたのが陰ヨガっていう、陰陽の、ね、陰と陽の陰ヨガっていうヨガを始めて、それにまあハマって、うんうん、そこからヨガをやり始めたんだけれど、なんか自分の呼吸と体をこう見つめながら自分と向き合うみたいなことをやっているうちに、まあ自分の体の変化もすごい分かりやすくなったし、心の変化というのかな、そういうのも自分自身でなんとなくこう、まだまだですよ、まだまだですけど分かるよ、分かるように、あの、気がつくようになってきて、そこから 嘘つけなくなった
でもヨガのインストラクターも天職なんだろうなってすごく思うのが、いやだってヨガの教えをやってる人っていっぱいいるでしょ、うんうん、でね、長年やってる人も多いと思うんだけど、多分1年目ぐらいでヨガフェスタのやってるよねインストラクター、
すごいよね。
確かにそんなことないよ ね
大規模な会場で、
うんうん、まあでもあれもね、ご縁とね、運とね、だからなんかこう望む、別に私もヨガフェスタの講師になりたいとか全く思ってなくて、たまたまあのオーディションあるんで受けませんかって言われて、まあじゃあ自分からは申し込まないけど声かけてもらったから、じゃあちょっとやってみようかなっていうところから、うん、あの やらせていただき、4年ぐらい連続でねヨガフェスタの方に呼んでいただいてクラスをやったんだけれども、うん、なんかこう流れに乗るってやっぱり大事なんだなと思って、うん、自分が目指すことももちろん大事だけど、流れに乗る、そしてその流れが来た時に乗れる自分っていうのがすごい大事だなと思っていて、私がすごい大好きなヨガの先生がサーフィンがねライフワークでやってる男性の先生がいるんだけど、その方の考え方が私大好きで、こう目的地を決めちゃうとねそこにしか行けないから、目的地は決めないで来た波に乗れる準備だけしてれば、サーフィンと同じでこんなとこまで行けたんだっていうところにいつかたどり着くと、自分はそういう生き方が好きだみたいなことをね、である程度決めて、この道って決めて進むよりも来た波に乗る、その準備を日々する、そうすればこう見たことのないところまで行けるっていうのにすごく私も感銘を受けて、それは意識してるというか、それでいいんだなって、なんか目標がなきゃとか、まあ、目標に向かって進めてないとか、そういうことを結構昔は思っていたけれども、まあ、別にそう目標なくてもいいし、あってももちろんいいんだけどねっていうこととかはすごく、うん、心がけてるというか、私もそういう生き方がしたいなとは思っています。
合ってるんだよ ね、 ね、しかもなんかよく、あ、いい波に乗ってるなってまゆちゃんを見てるとよく思う、
う
ん、と思う、
あり
がとう、もう不動産じゃないんだよね、
うん、
またいい波来たなみたいな
そう、本当にだってだから最初の頃にも言ったけど、こうなったらいいな、こういうことしたいなってなんとなく何気なく言ってたのが、うんうん、実現してんじゃん。
確かにさ、スタジオもさ、
そうなの、
昔さ私いつかスタジオ欲しいとか言ってたのよ。
言ってたの。
でも私のイメージでは、うん、一軒家の、うん、地下スタジオみたいなイメージだったのね、うん、一軒家住んだことないのに、うん、マンション暮らしのね、都会っ子なのに、だから全然そういう夢はあったけど、イメージは全く湧いてなかったんだけど、いつかスタジオあったらいつでも練習できるし、みんなと稽古するのだって場所取んなくていいしとか思っていたら、
今スタジオのオーナーですか。
そうです、しかもすごい素敵なスタジオで
やることになって、本当不思議だよ。
いやすごい引き寄せてるね。
引き寄せすごい。
私もスタジオ持ちたいって思ってたけど、絶対無理だろうなっていうのがどっかにやっぱ
やっぱさ、自分の可能性を自分で止めちゃう癖があるじゃん、人間、
ね、
それがきっとまゆちゃんにないんじゃない。
本当まだまだね、で欲深いんだよ多分。欲深くてまだまだ叶えたい夢はいっぱいあるんだけど、叶わないとは思ってない。
いや素敵、
うん、なんか、うん、それはあるかも。叶うかもしれないじゃん、だって
そうだ、ね、
誰が決めた
素敵
なんかね、ごめんちょっと話長いけどこれだけ話していい、子供を産んだ時にね、まだ名前も決めてない時、うん、子供を産んでその日の夜にその息子の存在を見て、うん、本当になんか感動したわけ、うん、この未来のまっさらさに、うん、名前さえ決まってなくて、うん、何にでもなれるじゃんって思ったの、うん、この子
は。
でも私もそうだよねって思ったのその時。私の未来だって別に1年後2年後決まってないし、うん、名前は決まってるけどね、うん、名前は決まってるけど、その同じまっさらさで自分の未来のまっさらさも感じることができたのね。だから今からでも何でもなれるんだなって、子供もそうだし私もそうだし家族もそうだし、誰でも未来は無限の可能性があるんだなっていうことを改めてその子供ををね、産んだ時に教えてもらいましたね。
なんか私もカウンセリング受けてる気分がすごいいいこと言うね。
なるほど。そうか。
だから、ね、決めつけは一番
いかない、
うん、だそういうことをやっぱ望んでるんだよ、自分で決めつけて、うん、できないっていうことを望んでいる。
なんか私ね一回感動したことがあって、うん、2年ぐらい前の事務所の忘年会かなんかで、うん、一人一人抱負とかを話すときに、うん、まゆちゃんがそれこそ子供を産んでまだちょっとだったから、
そうそう、全然場にそぐわない話したよね、あの時。
でもその時のことがすごい感動して、まあ覚えてるんだけど、うん、なんか親っていうのはとにかく子供が元気で生きてて、うん、笑顔とかを見れたらもうそれだけで幸せなんだっていう言葉を、うん、すごくなんかなんつう深く心に、
本当
そう伝わって、なんかそれまで変な悩んでたことがなんでちっぽけなことをこう、うん、つまんないことをぐちゃぐちゃ悩んでたんだろうみたいな、なんかそれで母ってすごいなって思ったの。いや、それがまさかこの仲間内からそんな日が来るとはっていう。
そう、事務所の忘年会だったから ね、やっぱみんなこう今後の抱負とか、うんうん、これからどういう役者になりたいかとかそういうことをそれぞれ話してる。最後かなんかにね、特に別に次の作品もないしなんか一言って言われた時に、でもそういう時ってみんな悩む、自分もそうだったけど悩むじゃん、悩んでるじゃない、悩みながら楽しみながら成長してるじゃない、その舞台に出てる子たちって、まあ、若い子も多かったんだよね、だからうまく今がうまくいかなかったとしても、そのね、それぞれの方のお母さんたちはもう別に生きてるだけでもう十分なんだから、子供が別にオーディションに落ちようが大成しなかろうが主役じゃなかろうが愛してるんだよっていうことをね、
すごい
伝えたかった。
やっぱさ、私とかさ、ケイちゃんもだけどさ、まださ子供って立場しか経験してないじゃん。
そうだね。
でそこで親って立場を経験している、なんかこんな言葉で言ったら簡単になっちゃうけど、そういう人とはねやっぱね考え方とか器とか全然違うんだなと思ったら、なんかもうすごいこう称えたくなった
。ありがとう。称えてくれて。
母ってすごいなっていうことも最近すんごいひしひし感じてるから。
そうね、
そうね、まあ、妹たちがね母になってきて、
身近な人が
身近な人、
そう。でも女性はいいよね、そうやってさ、なんかこういろいろ経験できるね、まあ、もちろん男性も母親にはなるけれど、なんかそのそれぞれの人生のステージでさ、まあ別に母にならない人もね、そういうその中で学びがいっぱいあると思うけれど、こういろいろこうその時期その時期によって対面する問題とか学びとかがね、違うから良いなと思います。
いやー、ね、
そうですね、ありが
とうございました。
じゃあ最後に、はい、今日いないけど、はい、あさちゃんについて過去紹介、はい、
してみよう、はい、岡村あさみちゃん、
はい、
あさみちゃん、
あさちゃん、
あさちゃんはねとにかくなんだ、
癒し、
癒し、いや
そうだね、
バランサーというか、うん、
まあ4人の中で唯一の
大型、
あそうだね、
そうだ、私たちだって B 型だもん、
そう、 B 型の3人だから、
ね、大変だね、あさちゃん。
もしかしたら本人は大変かもしれない、
かもしれないね。しかもさ、この B 型3人ともバラバラじゃん。
そうだね、
だからそれをまとめ上げてくれっていうのは、
うん、そう、縁の下の力持ち的なところがあるかもしれない。
そうそうそう、今こう三角形で話してるのにここちょうどこの真ん中にいる感じ、
う
ん、
そうだよね。
さちゃんは気遣いの人だね。
ね、確か一番感動した気遣いはね、全然ちょっと作品とは離れちゃうんだけど、うん、プライベートで一回出雲に行ったじゃない、私たち、うん、その時にあのお蕎麦屋さんに行こうって話になった
それ？
そう、
その話？
すごい美味しいお蕎麦屋さんに行くために、でお店のね予約とかは分かるよ、うん、何時に着きますとか、だけど着く時間に合わせて急におもむろにお蕎麦屋さんに電話し始めて、何分後に着きますので茹で時間なんですけど茹で時間まで気にしてくれるって、なんかでもさ一番美味しい状態で食べたい、食べてほしいみたいな、この気遣いって素晴らしいなと思って、
確かにお店の人なの
っていうのそうなの、そうなの、
ね、まあ、ゆるりらの、公演というか出雲の、ね、に呼んでいただいて、ゆるりらメンバーとピアニストさんと行ったんだよね、
そう、あさちゃんがきっかけでその出雲の話が決まったから、うん、その旅のコーディネートとかをあさちゃんがしてくれたっていう、そういう流れからね、お蕎麦屋さんのそんなところまでコーディネートしてくれる
そこまでコーディネートしてくれる人いるっていう、
ね、
私あれすごい感動して、いやもっといっぱいいい話はあるんだけど、
う
ん、
いい話もっといっぱいある、
もっといっぱいあるいっぱいあるのだけど、ちょっとそこのね、
語り継がれるエピソードだね、
そうですね。
あと朝ちゃんはもう恐縮さん。
恐縮さん、あれでしょ、留守番電話でさ、あのピアニストさんの留守番電話にこう1分ぐらいあるうちの50秒ぐらいがほとんど、うん、申し訳ありません、もう大変恐縮なんですけどってまず恐縮から始まって、
残りの10秒で要件伝わらなかった。結局ピアニストさんがえ、何だったの。そんなこともありましたね。
面白い。そして歌がね、
歌がね、朝ちゃんの歌は私いつ聞いても
大好き、まあ、歌のお姉さんっていうのがもうぴったり、
ぴったりだ ね、 ね、
子供の子供向けの CD の中にも朝ちゃんの歌声が収録されていて、そう
そう、今は聴いていただいているのは雨降る熊の子、
朝ちゃんが歌っています。
何曲もあるんだけど、
うちの息子も大好きでね、
あら、
うん、よく聴いてますよ。
朝ちゃんの歌は本当にいろんな人に聞いてもらいたい、うん、
ね、なんかこう朝ちゃんが歌に取り組む姿勢みたいなものが、
あ、そうだね、
こう出てきてるんだろうなっていうのがすごく感じられる、朝ちゃんの歌を聞くと、ね、そして反省する、
そうだよね。なんか常にあのやっぱ大学とかで教えたりもしてるじゃない、うん、歌を、だけど自分が学ぶっていう姿勢が、
う
ん、
そうだね、
常にじゃない、うん、でレッスンも受けに行くし、うん、まあ、自分なんてまだまだだからって言いながら、うん、でも専門職として言わなきゃいけないことは言うから、
うん、
そうそう、でも恐縮しながら、
うん、ゆるいらのオリジナル曲の中では、まあ、作曲をしてくれたり、うん、歌詞を書いてくれたり、あとオーダーに応えてね、こんな感じの曲が良くてっていうと、うん、それをまあ、アレンジしてオリジナルのものに作ってくれたりと、
う
ん
う
ん、
ね、
音楽に関してはとても頼りになる
朝ちゃんが支えてくれてますね。
ですね、そう、朝ちゃん早く会いたいね、
早く会いたいね、最近会ってないからね、
うん、4人で揃って話せる日が楽しみだ ね、
そうね、楽しみだね、う
ん、はい、
朝ちゃんの歌聞く、
聞きましょうか、じゃあ
どれにしよう、アイスクリームの歌どうですか。
いいですね、
じゃあ聞きましょう。でアイスクリームの歌を聞いた後にちょっと朝ちゃんからの私たちの印象とかも聞きたいから、うん、お願いします、待ってます。ではアイスクリームの歌を聞きください。
おとぎ話のお家でも昔はとても食べられない、アイスクリーム、アイスクリーム、僕は王子ではないけれどアイスクリームを召し上がる、スプーンですくってピチャッチャッチャ、下にのせるとトロトロ、喉を音楽隊が通ります、プカプ
こんにちは、岡村あさみです。今日はけいちゃんが、私の家に来てくれて収録をしています。
はい、けいこです。
ありがとう、
あさちゃんに会いに来ました。
久しぶりに会えて嬉しい。
嬉しいです。
自己紹介ですが、歌を中心にミュージカルとか、コンサートのステージで活動をしながら、短大とか専門学校とかボーカルスクールで講師をしています
ね。本当いつも忙しくね、
はい、いやいやいや、
ちゃんと、ね、してますけど、
なんだかんだやりたがり屋なんですけれど、なんですけれどいっぱいいっぱいにね、自分でなりつつありますが、そう、ね、ね、やっと久しぶりにけいちゃんが来てくれたから会えて、うんうん、本当に良かった。
いや、良かった。
ね、みんなにも会いたい。っていうのは、8月に出産を、初めて出産をしました。
はい、おめでとうございます。はい、
ね、初めてのことばっかりで、なんだかんだ、あっという間に時が経っちゃったんですが、
うん、
10月にこっちに関東に戻ってきて、うんうん、で、ね、みんなの収録の 時にそっちまで行けなくて
ね、残念でしたけど、
ね、だんだんちょっとずつね、成長とともに活動範囲も広がっていくのかなと思っています。
はい、
はい、
ね、ママさん頑張ってますね、はい、朝ちゃん
奮闘中
本当に、ね、ということで、じゃあ朝ちゃんからのタコ紹介ということで、一、はい、人ずつの、まあ、印象というか紹介をちょっとずつしてもらおうかなと思います。まずまゆちゃ ん, ちゃん、桜のまゆこちゃん。
はい、まゆちゃんは初めて会った時は、ああ綺麗なモデルさんだ、うん、ああ女優さんだっていう感じで、うんうん、そのなんていうかな、目力というか、
うん、
うん、こう
なんか引きつける何か
がね、オーラが ね, ねあってなんですが、それとこう並行してって言ったらいいのか、うん、裏腹にって言っていいのかどっちか分かんないんですけどうんうん、うん、すごいこうなんていうかな、フランクで誰とでもこうなんというか自然体で、
うん、
あのしかも面白くて
接してくれるね、
ユーモアがあったりとか、うんうんうん、あとはあのいろんなことキャッチするのが上手だなと思っていて、うん、思いがけない目線とか、
うん、
作品を見つけてきてくれた時とかも、
うん、
あすごいいい作品、あこんな本があるんだっていうのを教えてもらったりしています、
うん、そうですね、うん、
なんかいっぱい学ぶことがあります、
は
い、
あら、
はい、まあみんなそうなんだけ
ど、ね、
じゃあ、はい、じゃあ、
ケイちゃん、はい、私真田恵子について、
はい、ケイちゃんはもう恵子お姉さんでつい言っちゃうんですけど本当に綺麗なお姉さん、
いやいやいやいや、
いつもなんていうか引っ張ってってくれるというか、いろいろ目が行き届くし、
いやいやいや、
頭もね、
そんなことないです、いいし、
援助もできちゃう、
そんなことない
、うん、いろんなことをね、総括して考えて進めてっていうことができてすごいな、赤ちゃんが泣いてますできるすごいなって思って、あの振り付けもね、
うん、
いつも頼ってばっかりなんですけど、なんかプライベートはすごい可愛いというか、うん、そのなんかギャップ萌えみたいなのがあります。
いやいやいやいやいや、
ね、お茶目だよね、
しっかりしてない部分がね、
仕事とのこのオンオフが
恥ずかしい
なと思います。
すいません、
いいね、
ありがとうございます、
はい、
はい、じゃあ横関さきちゃん、さ
きちゃんはもう私出会ったのが多分さきちゃんが22じゃないかなと思うんですけど、
うん、
だからなんか永遠の20歳ぐらいいやもうその頃からもっと若くも見えて可愛いさきちゃんだったんですけど、うん、でもやっぱり女優さんだなっていう、どんどん綺麗なお姉さんなのと可愛さとが両方あって、うん、なんて言ったらいいんだろう、なんか全然一緒にやってきてるけど、
うん、
女優さんらしいなんていうか気質とかもあるような気がする、こうなんて言ったらいいんだろう、舞台に対する見方とか、うん、いつも研究熱心だなとも思うし、うん、あとはひらめき屋さんだよね、
そう ね,
ね、いろんなことを想像膨らんで、
うん、
脚本書いてくれたりとか、うん、
演出する時とかも ね,
ね, そうね、どんどんこう溢れてる感じがして、
うんね、だいたいなんかこんなことやってみたいっていう、
うん、
なんか奇抜なアイデアが、ね、
そうだよね、
いつもね、
ね、でしかもなんかそれが等身大のなんか乙女感がある、あるような気もする。
なるほど、確かに、うん、そうかも。
なんか色的にはこういつも赤だったりピンクだったりこうな感じがね。オーラがあるなと思います
なるほど、
はい、
ありがとうございます。じゃあ、私たち3人も1人ずつ言ったんですけど、このラジオでやってみたいこと何かありますか？
そうですね、いろんなこう場所の おすすめスポットとか自分が知りたいんですけど調べつつ、
うん、
まあね、皆さんにも聞きつつ、うん、なんかちょっと発信できたらいいなって思います。
知りたい、
うん、っていうのはなんかこうお茶するのにいいところとか、うんうん、あのちょっとゆっくりするのにいいところとか、うん、赤ちゃんと一緒でもあの便利なところとか、うん、まあいろんな目線があると思うんですけど、うんうんうん、まあだから いろんなパターンで知っていきたいなと思います。なんかね、あの長く住んでても知ってる場所偏ってるんだろうなとも思うし、うん、なんかね、まあテレビ番組とか本とかにも載ってるんだろうけど、
うんうんうん、
ちょっと実際にそれを知っていきたい。ちゃんとなんかもっともっとこの辺のこと
を変なことを ね
分かっていきたいななんて思って、
はい、
ラジオでも皆さんとそういうことを知り合えたらいいななんて思います。
はい、ありがとうございます
大丈夫ですかね
大丈夫です。
はい、
はい、じゃあ、今回は別収録になったんですけど、次回は4人で一緒に撮れると、
ね、撮りたいな、
ね、いいなと思います。
ぜひぜひ、
ね、
頑張ります。
はい、ということで岡村あさみちゃんでした。
はい、ありがとうございます。
あさちゃん、あさちゃんでした
癒される声
です。じゃあ最後に、うん、本当に最後に、
はい、
今回ゆるみラジオを始めましたが、
はい、
今後このラジオでやっていきたいこと、どういうラジオにしていきたいかとか、
うん、
あったら
一人ずつ、
一人ずつ。
じゃあまず私から、
はい、
あやこから言います、
はい、
そうだね、まあ、今そのヨガをね、
うんうん、
クラスを開いてお伝えしているっていうことがあるので、うん、まあ、ラジオの中でもちょっとそういう、
うんうん、
なんかヨガの効果とか、
うんうん、
やったことない人がちょっとやってみようかなって思うようなきっかけを作れたらいいので、うん、ちょっとヨガ紹介コーナーみたいなのができると楽しいかな。
そうだね、これさ、あれなの、ラジオで聞きながら実際に声だけでヨガやることってできるのかな、う
ん、できるんじゃないかな。
なんかすごい良くない？
本当？じゃあそんなことも考えてみます、
う
ん、
ね、
あとね、
うん、
朗読劇、
あーやりたい、
やりたい、
やりたい、
なんかそれこそさっきこう自分が舞台やりたいとか表現の欲求がすごくある中で、
うんうん、
なんか朗読劇だったらで別に朗読劇を甘く見てるとかでは全然なく、うんうんうんうん、その自分が言葉と向き合うとか台本と向き合うとかっていう一つの方法として、うん、今まではチョイスしなできてなかったけど、
うん、
朗読劇にすごい朗読、自分一人で朗読するのもそうだし何人かで朗読劇
ラジオドラマみたいな、
そう、うん、すごく興味が湧いているので、
確かに
このゆるりラジオの中でそういうコーナーができたら楽しいかなと思っています。
じゃあ脚本は、
あ、さきえさんに、
やってみたい、できるかなっていう声だけのってどうな、難しいね、
また違うだろうね、
そうだよね、うん、
新たなチャレンジを、
ね、チャレンジを、せっかくだからチャレンジしていく番組にしたいね。
そうだね、チャレンジ、それぞれがチャレンジする番組にしたいね。
そうだね、
うん、
あ、
やっと違う。けいちゃんは何かやりたいことありますか？
私はですね、なんかまあゆるりラジオやりたいってすごい盛り上がってる、うん、あのメッセージのね、うん、コミュニケーションアプリの LINE の中で私は、うん、これ私今盛り上がってない気持ちって思いながら
ケイちゃんってさ、すごい素直じゃない？
ケイちゃんでも結構そうだよね。
そうだよね、うん、そうそうそうそう、
そうでも、うん、みんながすごいやりたいってこう盛り上がってる時って絶対いい波が来てるんですよ
それは分かるんだ、頭の中で。
そうなのだけど
乗らなきゃみたいない
や乗らなきゃっていうか、うん、でもなんかこう私はね、あんまノリで、うん、あ、いいねいいねっつって言えない、うんうんうん、なんか勝負なのか、
うん、熟考するタイプだよ、ね、
そうなの、
ちゃんと考えて、
そうだね、
わかんない、なんかもうこれは条件反射なのだと思うけど、うん、いいと思うってちゃんとこう思わないと、うん、
ノリだけでは
簡
単には、そう、それこそ嘘がつけない、
そうだね、
あ、そうだね、責任が持てないから、
あ、責任感、こうさ、私みたいにさ10個ぐらいやりたいのがあるって実行ができたの1個かなとかっていうタイプじゃないんだよ
でもね、でもね、そのなんかそのメッセージのやり取りでは、うん、 なんかやりたいんだったらやっていいと思う、やってみるのもいいと思うって、うん、あの否定をするのはやめようって思ってるから ね、
前向きにね、
そうそうそう、やってみてどうだったかっていう次のステップに進めばいいと思ってたから、うん、あ、じゃあやいいんじゃないって言って、うん、でまたこうミーティングをした時にね、うん、なんかやっぱ それこそチャレンジの場にしたいって言ってた中で、うん、あ、そうかって、うん、一個そのさっきが提案したものを、うん、あ、私はじゃあこれをやるんだったらやろうかなって思ったのは、うん、その舞台とかミュージカルとかの作品紹介まではいかないけど、うん、せっかく携わってる人間だし、うん、あと時代背景だったりとか、うん、その作品の裏側で起こってることとかが、うん、なんか調べるきっかけになったらいいのかなって、これさっきの言葉を借りちゃってるけどね、
私言ったそのこと
言
ったんだね、
出た
よ、興奮していろいろ喋ってたのに、
うん、なんかそういう、うん、あの自分も勉強しつつ、うん、それをなんか紹介できる、うん、そうだね、うん、場になったらいいのかなとは思います。
確かにせっかくやるならこう成長したいしってのはあるよね、
うんうんうんうん、
すごいです、
ぜひ
ぜひぜひやっていきましょう。
やっぱりこう真面目感が伝わってくるね。
いや
でもやっぱその真面目って大事だね。
大事、ケイちゃんのそれ聞きたいもん、うん、
聞きたい。
でもね、うん、あ、ごめんちょっと今日間に合ってないんだけどみたいな感じになるかもしれないけど
それもよしよしよし
それ
もよし、
それがゆるりだです。
じゃあさ、ケイちゃんは。
私はね、うん、やりたいこと本当にいっぱいあるの、うん、
ちょっと1分以内でお願いします。
じゃあ
絶対1時間話せるからね。そうそうそう、やりたいことで、
あのね、ちょっとミーハーかもしれないけど、うん、私ラジオずっとやりたかったんだけど、うん、リスナーとの交流、
うん、いいね、
ミーハーなことですいませんなんだけど、うん、いやいや、例えばなんかユリリアの質問でもいいし、うん、あとはね、これはもしかしたら交流とは違うかもしれないけど、こう私が考えたみんなへの100の質問全部答えてもらうとか、うんうん、なんかね、
それやりたい、それやりたい、
それやりたいなって、
うん、リスナーの人に答えてもらうの？
あ、違う違う、じゃなくて、例えば私たちメンバーに、
あ、メンバーにね、
とか、なんかこう、あ、この人こういう人だったんだっていうの発見を毎回したいっていうのが、
いや、さけいちゃんはやっぱりさ、本を書く人なんだねって今思った、思った、私、人に興味があるんだよね、すごく。
あ、
うん、
お
う、ね、思ったよね、人に興味があるんだね、うん、素晴らしいね、
う
ん、
そう、私でもすごいいろいろまだまだ全然知りたいと思う。
うん、素晴らしい。いや、もちろん知りたい、私も知りたいけど、うん、
それを知った上での作品作りがまた楽しみです、
うん、あ、プレッシャーかもしれないけど楽しいから頑張る。あとね、これゆるりらと全然関係ないかもしれないけど、うん、2020年のオリンピックに向けて、うん、あのね、英語を、あれだよ、喋れないじゃん私で、ケイちゃんもさ、ちゃんと英語喋れるし、
いや喋れないですけど、
ね、いやいや、なんか私からしたらすごい喋れるし、まえちゃんなんか全然ペラペラじゃん。
全然そんなことない。
いや本当に、
本当そういうこと言うのやめて。
いや本当に、私ほら This is 10ぐらいのレベルだから。だからでもなんか海外の人が日本に来た時に、うん、こう道案内を、うん、その英語でちゃんとしてあげられるぐらいになりたいなと思っているの。
それ私もなりたい。
いや、なれるじゃん、もうなってるじゃん。
全然なってない。
なってる、なってる。わかんない、私からしたらなってる。
じゃあそういうことで。
そう、だからこう毎回覚えた例文を喋る。
あ、すごい、すごい、本当にそれなんかこう家でやればいいじゃん。
そう、ほら、なんかね、
あえてね、
そう、私コツコツ型じゃないっていうこともちゃんと自分でも自覚してるんだけど、でもやんなきゃいけないじゃん、コツコツね。だからちゃんとみんなに貢献すればやるんじゃないかなっていう甘いです。
確かにね。いや、それでそういうコーナーを作って自分も勉強させてもらおうっていう。
そう、
でもいいかもしれない、その今日のワンフレーズみたいな。
あ、そうそうそうそうそう、
郵便局はどこですかみたいなね。
あ、わかんないけど。そうそう、それそれそれ、やりたいなと。
それを言って、まあ、そのリスナーの方にも覚えていただき、自分の身にもなるという、
はい、
ほら、じゃあ、 あのリピーターアフターミーみたいな感じで、
ああ
のみんな答えるから。
分かった、
ぜひやろ
う、それ。あ、じゃあぜひお願いします。じゃあ皆さんお付き合いください。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、夢は広がる、ね、
ね、あっという間に
第1回目すごい楽しかった。
楽しかったね。あ、どう、あ、ケイちゃんどうですか、ラジオやってみて。
あのね、いいと思う。
イエーイ、その言葉が聞けたから、やって意味はあったね。じゃあ
これからも続いていきます、
ね、 きましょう。
行きましょう。
ぜひまた聞いてください。
はい。じゃあ最後に最後のエンディング曲は、はい、ゆるりらで光お聴きください。ではではまた。
ありがとうございました。
目を閉じればほら風がささやいた。いつもは通り過ぎて気づかずにいたけれど、いつの間にかすぼみ